招きの言葉。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。こうして神に仕える人はどのような良い技をも行うことができるように十分に整えられるのです。ご一緒に賛美をいたしましょう。賛美歌第1編の500番の1節と3節を歌います。別紙のプリントをご参照ください。差し支えない方はご起立ください。教えてくださった主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にましますこれらの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを滅びに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなる。アーメン。詩編の購読をいたします。花小金購読文 28ページ、詩編103編、ご一緒に登録します。皆様は2時下がった太字のところをご唱和ください。私の魂よ、主を讃えよ。
私の内にあがる者はこぞって聖なる皆を讃えよ。
私の魂よ、主を讃えよ。
主の門の計らいを何一つ忘れてはならない。
主はお前の罪をことごとく許し、
病をすべて癒し、
命を墓からあがない出してくださる。
慈しみと憐れみの冠を捧げ、
流れる限り良いものに満ちたらせ、
私のような若さを新たにしてください。
主は私たちを罪に応じてあしらわれることなく、
私たちの悪に従って報いられることもない。
天が地を超えて高いように、
慈しみは地を恐れる人を超えて大きい。
東が西から遠いほど、
私たちの尊貴の罪を遠ざけてください。
父がその子を憐れむように、
主は地を恐れる人を憐れんでください。
主は私たちをどのように作るべきか知っておられた。
私たちが地に過ぎないことを御心に留めておられる。
人の生涯は草のよう、
野の花のように咲く。
風がその上に吹けば消え失せ、
生えていたところを知る者もなくなる。
主の慈しみはよよとこしえに、主を恐れる人の上にあり、
恵みの御業はこらもこらに。
主の契約を守る人、
命令を心に留めて行う人に及ぶ。
主は天に御座を固く据え、
主権を持って全てを統治され、
御使いたちよ、
主を讃えよ。
主の語られる声を聞き、御言葉を成し遂げる者よ、
力ある勇士たちよ。
主の万軍よ、
主を讃えよ。
身元に仕え、身旨を果たす者よ、
主に作られたものはすべて主を讃えよ。主の統治されるところのことにあっても、
私の魂よ、主を讃えよ。私たちの信仰を使徒信条によって言い表しましょう。使徒信条は今の別冊購読文の57ページに書かれてございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能のなる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアで生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下れ、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の主なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわぬ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書を拝読いたします。聖書は新約聖書、エフェソの信徒への手紙6章の10節から16節です。新約聖書の359ページ、最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは、血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立つことができるように、神の武具を身につけなさい。 立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪いものの放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。
お祈りいたします。慈しみに富みたもう天の父なる神様、あなたは今日も私たちをこの会堂に集め、礼拝の場を共にする恵みを与えてくださったことを感謝いたします。このことにより私たちの心と体を養い、神の民として育ててくださいますことを合わせて感謝いたします。どうか私たちの心と思いを一つにして、神の民としての御心を第一とすることができますように。何よりも罪の力に支配されている私たちを、あなたは御子によってその縄目から解き放ち、あなたに従う道に連れてきてくださいました。どうか信仰によってキリストと固く結ばれ、永遠の命の希望に生かされて日々を歩むことができますように。そしてその歩みの中でいつもあなたに感謝し、祈り賛美をすることができますように。そして苦難の中にある時も、悲しみと悩みの中にある時も、イエス・キリストに結ばれている恵みを思い起こし、すべてを委ねて生きていくことができますように。しかし私たちのこの地上には今なお罪の力が勢力を上げています。ウクライナでの戦乱は今なお続けられており、多くの血が流されております。どうか人間の傲慢さを打ち砕き、あなたによる平和が一刻も早く打ち立てられますように。また私たちの国では一昨日銃撃によって安倍晋三元内閣総理大臣が殺害されました。私たちの国の重き政治を担っていた方を問答無用に打ち倒す振る舞いは罪の力の最たるものだと思います。どうか関係者をはじめ私たちの国民の心を導いてください。そして今日は参議院議員選挙が行われております。どうか私たちの国の政治があなたによって良い方向に導かれますようお願いいたします。今日の手術は西東京教区祈りのカレンダーによって小金井西の大教会が覚えられております。どうか磯部牧師によって力強い牧会伝道が行われますように、小金井西の大教会の歩みを祝福してください。この不十分な祈り、主イエスキリストの御名によって聞き上げてください。アーメン。現代の社会の中では信仰に対して、あるいは宗教に対してさまざまな声が聞こえてまいります。その一つに そして根強く思われていることは、宗教とは弱い者の慰めと安心のために作られたものだという考え方です。日本でも女子供はいざ知らず、男子たる者は自力で生きなければならない、そういうふうによく言われてまいりました。しかしそうなのでしょうか。歴史的に見てもカルバンやルター、フランチェスコやアウグスティヌスは弱くて臆病な民頼みの人だったのでしょうか。ヒトラーの命令によって死刑にされた時、自信を持って刑場に向かい、そのことによって敵をも味方をも感動させたディートリッヒ・ボンヘッファーは弱い人と言えるでしょうか。アメリカ公民権運動を非暴力によって戦い抜いたマルチン・ルーサー・キング牧師は性格的に弱い人だったでしょうか。でこう考えていきますと、信仰者と非信仰者の違いは強い人弱い人という違いではないことに気づくことができます。主イエスは信仰の本質を決して弱さだとは言われませんでした。ですがイエスは人間を支えている一点について謙虚なものと傲慢なものとの違いはよく物語られていました。信仰は弱い人のためのものでしょうか。確かに私たち人間は基本的な弱さを持っている存在です。しかしその弱さ自体が問題なのではありません。この弱さ、駆け落ちているところを補い、私たちを支えている、私たちを超えた力が得られるように謙虚に自分を開いていくとき、弱さは逆に生き生きと力強く活動を始めるのです。パウロは私を強くしてくださる方によって何事でもすることができると言っています。そして今日読まれたエフェソの信徒への手紙始まりのところで1章19節では、私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるようにと祈っております。そして今エフェソの信徒への手紙の終わりに至って最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさいと私たちに呼びかけているのです。主にあってその全能の力によって強くなる、それがキリスト者の姿なのです。神の武具で身を固めた大しいキリストの兵士としての姿が神の民の姿なのです。出エジプトをしたイスラエルの民は約束の地カナンに入るにあたって新しい指導者ヨシアに主は語られます。私は強く大しくあれと命じたではないか、うろたえてはならない、おののいてはならない、あなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいる。 それがヨシュアに語られた約束の言葉でありました。私たちは自分だけで自分を強くしたり励ましたりするのではないのです。主イエスが共にいてくださる。私たちは弱いからこそキリストによって徹底的に強くされるのです。私たちは祈ることによってキリストと強く結び合わされることが許されているのです。それですから私たちは日ごとに主の祈りを祈っています。1月から5月から5、6、7と主の祈りの後半の部分を一緒に学んでまいりましたけれども、第6番目の祈り、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえという祈りを今日は皆さんと確かなものにしたいと思います。例えば今日の礼拝で主の祈りを祈りましたけれども、その時に我らを試みに合わせず悪より救い出したまえという祈りの言葉を心からの自分の願いとして祈ったことがあるでしょうか。そもそも試みに合わせずとはどういうことでしょうか。ヤコブの手紙1章2節は、私の兄弟たち、いろいろな試練に出会う時はこの上ない喜びと思いなさい、そう言われているのです。アブラハムもヨブも神から与えられた試練を耐え忍びました。ですからもし試みを試練と取るなら、それに合わさせないように祈り求めるというのはおかしなことになります。主の祈りを教えているマタイによる福音書6章13節は、旧約聖書では私たちを試みに合わせないで悪しき者からお救いくださいとそのように訳していました。それを新共同訳聖書では、私たちを誘惑に合わせず悪い者から救ってくださいと訳しております。マタイによる福音書の6章13節に教えられていることは、それを新共同訳聖書によって試みを誘惑という意味で考えるとどうなるでしょうか。先ほどのヤコブの手紙1章12節から14節にはこうあります。試練を耐え忍ぶ人は幸いです。その人は適格者と認められ、神を愛する人々に約束された命の冠をいただくからです。誘惑に遭うとき、誰も神に誘惑されていると言ってはなりません。神は悪の誘惑を受けるような方ではなく、またご自分でも人を誘惑したりなさらないからです。むしろ人はそれぞれ自分自身の欲望に惹かれ、 そそのかされて誘惑に陥るのです。そのように言っておりました。でここでは試練という言葉と誘惑という言葉が出てまいります。二つの違う言葉として日本語では訳されておりますけれども、元の原文のギリシャ語聖書では同じ単語言葉で記されています。ペイラス、ペイラゼインという言葉です。主の祈りで祈る箇所もペイラスモスという言葉で、ついでに合わせずという言葉も言語の意味では引っ張っていく、連れていく、運んでいく、そういう意味の言葉です。ですから主の祈りは私たちを誘惑に引き込まないで、そういう意味合いになっている言葉。私たちを誘惑に引き込まないで。で、このことは現代の私たちにとって大切なことだと思います。現代の社会、現代の世界はまさしく誘惑の虜となり、しかもそのことに気づいてはいない、そういう状態だと思います。ゲッセマネの園で主は弟子たちに誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい、そう命じられました。しかし弟子たちはそう命じられたにもかかわらず眠りこけてしまっていた。そのようにまさにそのところで眠ってばかりいるのが現代の社会だと思うのであります。私たちキリスト者教会にしてもしばしば誘惑に取り囲まれ、その虜になってしまっているのは弟子たちと同じだと思います。そこで私たちがキリスト者であり、教会がキリストの教会であり続ける道はただ一つ、私たちが目覚めているということではないかと思います。そのためには誘惑とは何かということを知っていること、そしてそこでこの祈りを真剣に祈っているということです。そうでないとキリスト者であるとか教会であるとかいうことは全く意味を失ってしまいます。それくらい重大なことだと思います。では試練とは何でしょう、誘惑とは何でしょうか。先ほど聖書ではどちらも同じ一つの言葉だということを先ほど述べました。試練も誘惑もギリシャ語では一つ、私たちの日本語では違う意味の二つの言葉なのに、なぜ聖書では一つの言葉なのでしょうか。ペイラスモスという一つの言葉なのでしょうか。それを考えることは私たちが何によって生きているのか、その生きることの根底にあることは何なのか、それを明らかにすることができます。 言い換えれば、私たち自身の正体は何なのか、それを明らかにするものなのです。そのことは、例えばヨブの試練は何を明らかにしたのか、主イエスの荒野の誘惑は何を明らかにしたのか、それを考えてみるとはっきりわかります。人間というのは動物のように、ただ本能だけで生きているものではありません。私というそういう存在を意識して自覚的に生きているものです。それをもっとはっきり言うと、その人の最も根底的なところで神の真実に従って生きているのか、それとも悪魔サタンの偽りに霊俗服従してしまっているのか、そういうことの問題です。雨と風とが洪水を起こし、家を揺さぶって、その家が岩の上に建てられているのか、砂の上に建てられているのかを明らかにするように、ペイラスモスというのは私たちの生活の基盤、私たち自身の正体を明らかにします。つまりペイラスモスというのはこの雨や風のようなものです。私たちがこの世の生活の中で経験するすべての出来事がこのペイラスモスとなるのです。日常生活の一コマ一コマ、すべての出来事の中で私たちの立っている基盤が何なのかを確かめていくのです。それですから日本語では2つの言葉に書かれています試練と誘惑とが、初めからはっきりと2つに分けられ、これは神の試練だ、これはサタンの誘惑だと考えることはできないのです。2種類のものがあるのではなく、同じことが私たちの受け止め方によって試練となったり誘惑となったりするわけです。例えば私たち男の人に特有なんですけれども、夜になって街に明かりが灯り始める。そうなると酒を飲みに行きたくてたまらなくなる。これは常識的には誘惑です。しかし今何をしなくてはならないかを自覚して、真剣に神に祈り、この欲望と戦ったとすると、これはこの人をより一層信仰的にする試練であったことになる。あるいは牧師がその教会の成長と牧会のために苦労をする、これは常識的に言えば神から与えられた試練です。しかしこの牧師がそれによって有名な牧師、成功者としてもてはやされることを夢見ており、真実な祈りも内面での戦いも忘れているとしたら、それは罪の誘惑であったに他なりません。つまり一つ一つのことを、もし私たちが信仰によってそれに立ち向かうならば、 それは試練となります。信仰によらず自分の無自覚な欲望によってそれに向かうならば、結果がどうあれそれは誘惑になるわけです。今牧師の話をしましたけれども、それは教会役員にとっても起こり、常に起こり得ることもあります。教会役員は教会の働きについて、あるいは教会の使命について、今何をしなければならないのか、どういうことをしなければならないのか、それを判断決定をします。その時に問われるのは、信仰的にその筋道を判断しているか、この世の常識でこれを判断しているのか、それが内容的に一番問われることになります。信仰的に筋道を考えて判断をしている、それは神の試練、この教会に教会を委ねられたその人に与えられた神の試練です。でも人間的な常識で物事を判断していくならば、それは神から離れたサタンの誘惑となりうることがしばしば起こってまいります。ですから私たちが生活の中で出会うことを、神はそれが私たちの試練となるように与えておられるし、サタンはそれが私たちの誘惑となるように仕向けているのだと言ってよいでしょう。ですからそこで祈るということの意味がはっきりします。祈ることは私たちがこの生活の中で出会うことのすべてが信仰の試練となるように、そして罪の誘惑に私たちが引きずり込まれるきっかけとならないように神の助けを求めるということです。この私がサタンの仕掛けた罠に落ち込まないように、本当に祈り戦うことが必要となってくるんです。そうでなければ私たちは本当に簡単にサタンの罠にかかってしまいます。自分の本心に誠実であるという言葉も、自分なりに誠実に生きようとする思いも、このことの確かな認識と真剣な祈りなしにはそのことに気づかずに引き寄せられていってしまうのです。引き寄せられていく、運んでいかれてしまう、それが悪の持っている力です。そのことを考えるときに、なぜ私たち人間に信仰が必要なのかという、そのことがわかると思います。生活の中で出会う一つ一つのこと、それが神の試練となるのか、サタンの誘惑になってしまうのか、そのことを祈るということを通してはっきりさせていくわけです。そのことが分かった上で、私たちは悪より救い出したまえ、いだしたまえと祈りを続けます。悪より救い、いだしたまえ。ここでもう一度マタイによる福音書に記されている聖書の主の祈りの教えに目を向けると、一つのことに気づきます。福 普段私たちが祈っている主の祈りでは、悪より救い出したまえとあるところが、聖書では悪いものから救ってくださいとなっています。悪という言葉と悪いものという言葉のそのどちらの解釈も可能なのですけれども、どちらかというと私は悪いものという解釈の方が良いと思っています。悪、つまり悪いこと、そういうともう私のそばでも離れたところでもいいのですけれども、何かそこに置いてあって私たちが手を出そうとするか引っ込めるかというような、私たちから離れた中立的なもののように思われてしまいます。悪いことをするかしないか、それを自分で決めることができる、そんな感じです。しかし聖書の言う悪というのは動いています。私に仕掛けて虜にしようとする、あるいはむしろ気づかないままに眠りこけてしまっていて、いつしか悪の虜にされてしまっている、そういうふうに私たちに働きかける、誘いかけるのです。そういうことを考えると悪いものという方が理解としては良いように思えて、誘惑というのはまさしくそのようにサタンが私たちに攻撃を仕掛けてくることに他ならないわけです。ですから悪より救い出されたいという願いは、結局このサタンの支配から救い出されたいということです。主は十字架にかけられる前夜、弟子たちのために祈り、こう言われました。ヨハネによる福音書17章15節です。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。またパウロはテモテへの手紙に4章の18節で、主は私をすべての悪い技から助け出し、天にあるご自分の国へ救い入れてくださいます、主に栄光が世々限りなくありますように、そう言っております。主の祈りの言葉はまさに主イエスの祈りであり、使徒パウロの言葉に他なりません。そのことを思うとき、信仰を持って生きるということは、それで戦いが終わることなのではなく、むしろそれを持って初めて本当の戦いが始まるのだということがわかると思います。それまでは目をつむって手を引かれていくように、自分の思いや意志に従っていくことこそ人間的なのだと思っていました。世の中で言われていることは大抵そうです。自分に素直にとか、自分に正直に、そういうふうによく言われています。しかし今私たちが出会う一つ一つがペイラスモスなのだということを知りました。私たちが出会う一つ一つが試練にも誘惑にもなる、そういうものであるのです。 それを知ってき、初めてそれが試練となるのか誘惑となるのか、その二つの分かれ道に自分が立っているのだということに気づきます。主の祈りを祈るということは、無防備でこの戦いの中に赴こうとしている私たちが、この祈りによって武装するということを意味しています。パウロは言いました。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさい。私たちはこの主の祈りを祈ることによって、自分は何と戦おうとしているのかをはっきりと見極めることができるようにと祈っているのです。宗教改革者のカルバンは言います。主は我々の敵の攻撃を完全に退けることができるように、我々にあらゆる種類の武具を与えてください。あとはただそれを鍵に引っ掛けたままにしておかないで、自分のように当てるかどうかである。そしてルターは、悪魔世に満ちてよし脅すとも、神の誠こそ我が内にあれ、そのように歌い上げます。そのように私たちは主の祈りを祈っていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちを今日も御言葉の前に集め、祈ることを教えてくださいました。ありがとうございます。私どもは目を覚ましておりなさいと命じられても、つい眠りに誘われてしまう心弱いものです。しかしあなたはそのような私たちに目を向け、祈りの言葉を教えられ、固く主イエスと結びついていく道を与えられていました。どうか私たち、あなたに祈り続けることを通して、あなたの救いに預かるものとならしめてください。私たちの信仰を強めてください。そしてこの世にあってしっかりと物事を見極め、正しく行動できるものとしてください。この願い、主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
御言葉の恵みに感謝し、ご一緒に賛美をいたしましょう。賛美歌第1編の525番の1節と2節を歌います。プリントをご参照ください。差し支えない方はご起立ください。 献身の印として献金をいたしましょう。ではお座りのままで、賛美歌21の65の2を歌います。賛美歌21、29番を賛美し、相澤先生より祝祷をいただきます。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
アーメン。